感じです、ね、軽いので言
うと。うん。お前のどうぞ。
あ、お前、何、次俺か、また。
いや、軽いの言ったから、重いのも、ね。私も軽いの考えるんで。
何ですかね。何かしらの感情爆発するまで全部自分のところに溜め込もうとしません？
人に渡したくないですからね。
ああ、なるほどね。
あなたはむしろ人に投げてますね。馬糞みたいな感じ。
いや、もう投げますよ、そりゃ。
ええー。なんか、当たり構わず、バフン投げてる感じありますね。
うーん、まあ。
占いですけど、うん。
まあ、そう。
うん。
まあ、そうですね。
え、でもね、通りがかりでね、そのバフンをつい見ちゃうと、
あ、通りがかりの全然知らない人にやんないですよ、さすがに。
いや、そうじゃなくて、あなたが、そのバフンを持って、って、つぶやいてるときとか、投げようとしてつぶやいてるときあるじゃないですか。
あります。
普段あなたのつぶやき見ないんですけど、
はいはい。
その、更新されたときとか何かの表紙で行くと、偶然目に入るときがあって、
はいはいはい。
で、自分が投げられてるわけでもないのに、なんか、馬糞を見て不愉快な気持ちになったり、馬糞の、バフンを見て自分がもうかかってるような気分になって、とても苦痛な時が。
全方位に投げますか、割と。
ですから、あれですね、よくフォロワーが減ってくとか言いますけど。
フォロワーが減るんですよ。
フォロワーも減るし、多分見てる人も、そのバフンを感じて逃げるんですよね。
そうですね。いや、フォロワーが減るときは大抵フォローも減るんですよ。
ええ。
フォロワーだけが減る場合はないんですよ、あんまり。
だから、そういうことだと思います。もう、馬糞にみんな、掃除にも、浴びるのにも疲れたっていうことだと思うんですよ。うん、
申し訳ないけど、はい、そうかもしれないですね。
はい。
うん。
うん、とても馬小屋って感じです。
インターネットなんてそんなもんだよ、はい。インターネットなんてそんなもんなんだよ。
そんなもんなんだよって言って、馬糞を浴びたことも、馬糞を見たことも、自己責任みたいな感じにするところも、その要因でしょうね。
それはありますね、
はい。は
い。いやー、ちょっと悪い癖がね、出ちゃってるんですよね、兄ちゃんの。
出ちゃってますね。
ずっと見てる。弊害がね。
あのね、なんかね、悲しくなるの、ね。
悲しくなる。
だってそれは馬糞、浴びそうになれば人間悲しくなるでしょ。
まあそうですね。
だからとても悲しい気持ちになりますね。
いやー、申し訳ない。
私に謝ることじゃないです。
いやー、もうポッドキャスト聞く人に謝る。
ポッドキャスト聞く人はもう馬糞問題の人はいないと思う。
いや、これはポッドキャスト聞いてる人の点ですよ、これは。
まあ、うん。
うん。視聴特典ですね。
うん。
うん。まあ、あれなんですよ。その、大抵バフン投げるときは、まあ、自らが、
はい。
自らにかかって、第三者が第三者に向かって投げてるのを見て不愉快になって投げるんですよ。
うん。
そこですね。まあ、
でも、一つ言わせてもらうと、
うん、
ポッドキャストも見てくれて、
はいはい、
あなたと会話できてる人は、
うん、
牛の糞とか犬の糞とか何か代わりのもの持ってますね。
おー、そうか。
ええ。
いや、まあ、そうね。わざわざ、こう聞く人は、
真ん中で、真ん中で糞が破裂してるような感じで。
知ってる。
それに、浴びた人がほんとかわいそうですね。通りがかりで。
まあまあ、通りがかりの人は申し訳ないです。
大丈夫、もう、浴びて、去ってくみたいな。
いや、まあまあ、いない、大丈夫、大丈夫。
鳩に道歩いてて糞落とされた時、どんな気持ちになりますか？
うわーって感じですね。
それですよ。
いやー、これはね、いや、まあまあまあ、まあ見ないでし 大丈夫大丈夫。
いえ、
インターネットだとはいえね、まあ、意外と見ない。
そういう楽観的思考も問題だと思いますよ。
いや、もう見た方が悪い。
それがいけないんですよ、最初に言いましたね。
そうね、そうね。
はい。
たださ、キリないんですよ、はい、インターネットに関しては。もう、完全に鍵にして、見る人鍵って、その人に向けて、
はい。
その人が不快にならないようにするのは可能なんですけど、
はい。
公開アカウントにしてる時点でもう、誰が見てもまあおかしくないんですよ。
はい。
そうすると、まあ、キリがないんですよ。前にも言ったけど、受け取りが違いなんですよ。それ不快になる
の
に、
ね。そうですね。で、
それを考えると、ね、もう、キリがないから、僕はその、うん、そんなのもう全部、ちゃんと現実でさ、頑張ってるって、
はい、しかし、馬小屋はこまめに掃除することはできると思うんです。
ああ、まあ、そうね。
そうですね。掃除に言い訳はいらないと思います。
うん、敵気をつけます、みたいな。はい。必要かもしれないですね。
馬が苦手な人はもうしょうがないけど、うん、掃除して、なるべく不快な面見せないようにすることはできると思うんです。
その不快な面出さなかった結果、あなたどうなりましたっけ？そういうもんなんだって。ねえ。ほら。
むかつく。
ほ
ら、馬の糞投げた。ほら、馬の糞投げた。そういうことですよ。
結果的にね、どっちがインターネットで長生きしてますか？生き残ったのどっちですか？僕でしょう、もう。
それさ、
うん、
なんかそれすごいさ、
うん、
いい人は先に死んで悪い人だけ生き残るっていう言葉あるけど、そういう感じでさ、
そういう感じですよ。
そんなことまでして生きたくない。
だからもう、だからもう会わない、ね、綺麗な人はやんないくなっちゃうんです、だんだん。
ああ、じゃあ汚いんですか？
あなたあんまやってないでしょ。だってそんなに。
ええ。じゃああなた汚いんですね。
いや、俺も汚いですよ、僕は。うん、僕はもう汚いですよ。ねじ曲がりましたよ。残念ながら、悪い方向に。
10代で？
10 代で。いや、10代です、ねじ曲がるとしたら。それは。
いやー。
修正するのは20代、30代、40代で。
あ、そうなのね。
ねじ曲がるのはもう、0代から10代です。一桁台から。十何歳までだと思います。
あ、そうなの。うん。
そこで、
まだここまで占いなんですけどね。
そうね、そうね。はい、お互いね、お互い。
はい、はい。では次どうぞ。はい、
次、何ですかね。いや、個別のことを言うとね、まあいろいろあるんですけど、それらを、
まあそう、いろいろ。うん。
それらを合わせて何か言えるかというと、意外とそんなでもないんですよね。
おう、素晴らしい人だと。
いや、素晴らしい人とかじゃなくて、もう、前言ったのに、全部総括されちゃうので。
はぁ、
あ。いや、個別的なこと言うと、まあ、最初このツイートこうだと思います。別に、その何ですかね、あんまり、その、全部合わせた結果あなたはこうですねっていうのはもう昔に言っちゃった感はありますよね。企画通してなんなんですけど。
あー。私基本忘れるんですよ。
いや、僕も基本忘れるんで。
うん。
何言ったか覚えてないしさ、同じこと言うのめんどくさいし。
あの、そっちじゃなくて、言われたことは覚えてるんですけど、例えば怒ることとか、喜ぶべきこととか、
はいはいはい、
感情を抜きにして覚えてるっていうか、他の人だったら怒るかもしれないことでも、これって別に怒る必要ないよねって自分が思ってたら普通のことになってるから、どれに対して言ってるのかわからないとか、そういう感じで。
なるほど。
うん、わからないんですよね。
何ですかね。パッパッと見た感じ。
うん、さっきパパッと見てたね。
そうね。パパッと見た感じ。
パパが見てたね。
うん、パパは見てましたね。
うん。え、元気？パパ。
元気。
なんか別の部屋があるの？
ね、部屋二つしかなくて。
え、部屋二つあるの？
1K だな。K キッチンの部屋と、
うん。
家、そうですね。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそうそう。
私、一つしかないのかと思ってた。
実質一つですよ。
おー。
こっち行くことほとんどないんで、ここの部屋にいることが。
何故？
え、汚いから、家が。
汚いの？
汚いですよ、部屋は。
みんな共通の部屋なのにみんな汚いの？
え、みんな共通なのに来ないんです。
うん。なぜ？
汚いのをみんな知ってるから。
え、で、あなたしか来ないと。
そうですね、ほとんど。
いや、汚くしてるのはあなたなんじゃないですか？
汚くしてるのは妹なんですね。
え？
そういうもんなんです。そういうもん。
ああ。よくわかんないけど、いいや。
まあ、はてなはてなはてさん、はてなさんのですね。
はてさん。はてさんって呼ぶ。
はてさん。
はてさんって呼ぶ。
はてさんの回、相当、ノイズがひどくて、まあ、みんな聞いてなかったんですけど。
はい。私、もともと聞いてないです。
うん。まあ、あなたはもともと聞いてないでしょうけど。
はい。
なんか、9回が意外と聞きやすいらしく。
おう。
9回を聞けるという声をね。
うん。
もらいましたよと。
おう。
それだけ。
ありがとうございます。
はい。
今日。デパートの閉店セールに行ってきました。
今日デパートの閉店セール、だんだんあなたの地元も、あれじゃないですか、潰れていくんじゃないですか。
あ、うんうん、18年やってて、もうあんまり、大型デパートたくさんできてたから、結構個人の小さいとこだったんで。
なるほどね。
ただ、
はい。
ジャパネットの高田社長みたいな人がいて、
はいはい。
宝石の叩き売りやってたんですよ。
宝石の叩き売り、うん。
閉店セールです。ここにある宝石全部本物のダイヤモンド。今、1039円です。全品1039円です。とか言ってんの。
本物なんですか、それ。
いや、本物って言ってて、でもなんか怖いなーって思いながら。
本物の人工ダイヤとかなんじゃないですか。
いや、本物の天然ダイヤ。これでもちゃんとしてるんですとか言いながら、もうジャパネットだと思いながら見てたんだけど。
焼けっぱち感が凄まじいですね。
そう。宝石屋の後ろが、
はいはい。
服屋で、親の服を見立ててたんだけど、
はい。
宝石が1039円。親のズボンが2000円。
ズボンより安いと。
安い。いや、でも、宝石買ったところで。
うん。
うん。なら、お父さんのズボン買った方がいいな。いや、
無料見積もりしてこいよ、買って。
いや、だって、あったってしょうがないでしょ。
いや、その後売ればいいじゃん。
いや、だから、そういう、その程度のものなんだって。
いや、それは分かってますよ。重々。重々承知してる。
1039円のものってことは、その程度のものなんだから、わざわざね。
あ、そうね。あ、そう、最近そう思いますね。なんか、良くて安いってあんまないよね、っていう。
ない。
うん、
その、お父さんのズボン見たときに、
はい。
一応ブランド、あ、別にブランド物って言っても、うん、そんなお高いって意味じゃなくて、
はいはい、
それなりのメーカーの名前がついてて、もともと5000円とか7000円ぐらいとかのズボンが半額ぐらいになってたんですね。
はいはいはいはい、
そうすれば物持ちとしても丈夫だし、形としてもしっかりできてるし、
あ、できてますね。
いろんな意味で無難ですし、デザインもいいから、
はいはい、
こういうの買うべきだろうなと思って、まあ、お父さんにプレゼントしたんだけども。
なるほどね。まあ、いいんじゃないですか。そんな、最初から1000円とかで売られてるやつよりは。
7500円が4000円になって、4000円の 50% オフだから、あ、これ買いだって思ったね。
それはまたは、もともと高くちょっと見積もられてるから、ね、その割引で煽るために。
うん、そうそう。でもまあ、履くからね。いいやと。
履くからね。うん。
うん。
僕もね、 壊れるまで履きますよ。
そう。まあ、消耗品なのでね、うん、いいの見つけたら安くて買うべきです。
そうですね。
なるべく壊れないのね。
そうね。
うん。
壊れないもん、壊れないからね、本当に。本当に壊れないね。
だから、ちょっと最初高いかなって思っても、やっぱりブランドの名前のついてる、
まあそう、
ね。高いもの買っとくと、潰れにくい。靴とか本当にそう、
あとあれですね、ランドセル。
ああ。
買い替えないで済みましたね、僕の、クソみたいにボロボロに買い込んだ、うん、ランドセル6年間持ちましたからね。
私もですね。
うん、やっぱ、あれは、ちゃんと、なんていうんですか、セブン、なんですかね、伊藤ヨカド的なところで買うよりは、全然、
うん。やっぱ専門の
本場、専門のところで。
ええー、馬側で。
うん。
私、他の子よりもやんちゃで、ボッコンボッコンになったんですよ、女の子なのに、背中が。
はいはいはいはい。
でも、壊れませんでした、おかげさまで。
やっぱね、いいものはいい。
だから、ちゃんとしたところで高くても、その時は、買うと、長い目で見て得だなって思います。
安物買いの銭失いが一番怖いですね。
そう思いますね。まあ、でも割り切っちゃえば、うん、1年使って、ボロくなったらっていうのもありなものはありだと思う。うん。
あと別に消耗品とかですかね。水とか本当の。
そうそうそうそう。
あれに関しては別にそんなに高いものじゃなくてもいいかなって感じします、
ね。そう思いますね。
大抵ああいうのは工場の大きさで安さが決まるので、うん、工場が大きければ多いほど安くなるので、うん、それに関しては別にって感じです。
うん。いや、あと、その後、そのズボンを買った後に。
はいはい。
絨毯屋が近くにあったんですけど。
はい、絨毯屋が、はい。
はい。なんかちょっと関西なまりのおじさんがいて。
はいはい。
関西の人なのかなって思ったら、やっぱりそうみたいだったんだけど、なんか、その、お客さんで来てたおばあちゃんと喋ってて。
はいはい。
大阪ならね、こんなに安くしたらもう、またたくまに売れてくんだけど、売れてかへんのよ。もう、浜松の人、大阪より手強いわって言ってたのね。
なるほど。
おっちゃん面白いなぁと思って。
そうね。大阪のノリですね、本当に。
うん。
割とね。
もう浜松の人は大阪の人より手厳しいらしいです。
あれなんですよ。結構ノリとかでやるんでね、あっちはあっちで。
うん。うんうんうん。
多分東京に来たらどうなんですかね。あ、でも東京はね、一番、田舎者が多いので、もしかしたらみんな買ってるかもしれないですね、うん、東京。
そうですね。浜松の人って結構慣れてますからね、いろんな意味で。
あれは。
シビアというか。
うん、そうです。いやー、ちょっと、東京はね、なんか田舎者が多いので、いきり田舎者が多いので、
うん。
なんだかんだみんな買ってくんですよ。
汗さん筆頭に。
僕はイキリじゃないですよ。
おう。
いや、僕は違いますよ、僕は。
あ、はい、うん。
純粋な、はい、純粋な東京人。
純粋なイキリ？純粋なイキリ？
違えよ、純粋な東京人だわ。
おう。
その状況とかね、しないんで。
うん。
むしろ僕は、地方に行きたいんですけど。
浜松においで。
浜松、どこだったっけ？
あ、来ない方がいいわ。いや、危ない。
そうか。
ゴジラがね。
はい。
浜岡っていう原発があるんですけど。
はいはい。
そこを潰すっていうのがあるんだけど。
はいはいはい。
そこを潰すと関東全体にわーって広がりますね。
あら、いい爆弾をお持ちで。
静岡筆頭に山梨やら、まあ、ガーっていきますね。
いいじゃないですか。そんな魅力的な爆弾をお持ちなんて。
だからやめた方がいいですよ。
別に、大丈夫ですか。そんな、長生きは多分できないんで。そう考えるとね、そんなに、直ちに
影響が。あ、すぐにはいいとこです。
え？あ、すぐにはいいとこ。
すぐにはいいとこです。
なるほどね。まあ、 考えといてやらんこともないわ。
来なくていいよ。
考えてやらんこともないわ。
うん、いや、いいです。来ないでください。
あ、そうですか。
はい。
はい。
岡山に行ってください、岡山に。
岡山あんま好きじゃない。だって桃太郎ランドしかないでしょ、あそこ。
じゃあ、和歌山
もっと何にも。何にもなくてもいいけどね、別に。
梅が美味しいよ、梅が。
あ、梅いいですね。
うん。いい私、島根に行きたいんですよ。
島根、何にもないって言われるところでしょ。
そこがいいんだよ。
別にな。
島根の出雲の方に住んでさ。
はい。
うん。出雲の神社、毎日参拝したい。
若者。若者よ。何を言ってるんだ、君は。
え？
若者か、お前は、本当に。
若者だよ。うん。あ、でも、奈良でもいいよ。
奈良でも。
京都でもいい。
京都嫌いなんだよ、ね。
京都の裏道通って、うわぁ、ここで人斬り行われてたんだな、ははん、とか。
京都嫌いなので。
なんで？
え？なんですかね、上から見てくる感じ嫌いです。
ブブ漬けなんて進めへんよ、みたいな。
なんか、よくわかんない皮肉とかね。
あー。
いうあたり。いや、お前らわかんないように一応、知っといてやるわ、っていう感じが嫌い。
あー。
言うなら言えよっていう。いや、皮肉でも、まあ、嫌味でもいいから、言うときは言えよっていう。別にわかんないようにわざわざコーティングしてね、そこで優越感にってどうすんのっていうふうに思っちゃうので、僕は。
ああ、なるほど。
なので、僕はもう直でクソ投げるんですよ。
もうアメリカに行けばいいんじゃない？
やだよ、俺アメリカも嫌いなんで。
でも私今日トランプさんに感動したのに。
キティクベイエですよ。
でも私好きだよ。
トランプ？
うん。
トランプはね、
オバマさんも好きだよ。
オバマさん。いや、トランプはもう本当にゴリゴリのやっぱアメリカって感じがしますよね。あの
人。いや、好きっていうより、オバマさんは広島に訪問したこと。
ありますね。
トランプさんは、重要な会議で、
はいはい。
今北朝鮮が一番アメリカのちゃんと良くしたいというか、揉めてる時に、
はいはい。
拉致被害者のことを言ってくれたこと。
はいはいはい。
それは、彼らのやったこと、その、まあ、政策とかいろんなことを置いといて、
はいはい。
人の心をたくさん救ったもの、ことだから、
あ、なるほどね。
それで救われた人がたくさんいるから、そういう意味では私はそこは推してます。素晴らしいと思います。はい。
僕は別に特に好き嫌いないですね。
うん。
あ、強いて言えば、あれかな。昔、ダブルスタンダードに陥ってる人はあんま好きじゃないんですよ。過去に言ってたことの、
うん。
違う、その、ことを言ってるとかだったら、まあ全然いいんです。
うん、うん。
僕だって過去とはね、違うこと全然言うからね。
うん、言ってるね。
ですけど、
うん。
現在進行形で、いや、それ、うん、言葉変えたら、お前にも当てはまるかなっていうのは嫌いなんです。
あー、ブーメランみたいな。
そうそうそうそうそう。
うん。
まあ、そういう、なんですかね。あと、あれかな、個人でもそうですね。個人の言ってることでも。
はい、嫌いです、私も。
そこかな。
私、無自覚なのが嫌です。特に。
そうね。僕はなんだろうな、逆に、無自覚だったら、あれかな。もう、仕方がないって思っちゃいますね。
許されるっていうのは？
いや、許されるか許されないかじゃなくて、僕は許すよっていう。他の人たちがどうか知らんけど、まあ、無自覚ならまだっていう感じですね。無自覚だったらだって、 なんですかね。そこに悪意はないんですよ。まあ、その、なんていうの、その、結果的に、痛めつけてることには全く全然変わりはないわけですけど、
う
ん。まだ無自覚なんですよ。悪いことをしようって思って、悪いことをするのは、まあ、あると思うんですけど、
うん。
それよりは、僕はですよ。僕の場合は、まだ無自覚の方が、マシなんじゃないと思ってたんです
。
無自覚の方が。
うん、
まあ、無自覚も無自覚で俺は悪いと思うし。
そう。私の、あ、ごめんなさい。私の場合は、
はいはい。
今、君が言ったこと、すべてが、
はいはい。
逆に無自覚だから、そう思われてしまう。
はいはいはい。
傷ついた人が、たとえいたときに、その、外野が、でも相手は無自覚だからって考えて、そういう考えの、今君が言ったみたいな考えが、その、人にならいいんだけど、全体的に広まった時に、その傷ついた人が、やり場がなくて、その、
そうね。
そうなっちゃうのが、あ、問題だなって思っちゃって。
無自覚って連鎖の最初なので、
うん、
連鎖を続けているっていうことに対しての罪は、自覚ある人よりは減るんですよ。
ただ、許される問題、許され続けて、なんて言えばいいかな、許されることへの問題っていうのはあると思う。その、まあ、ものによるんだけど、例えばこれ、社会に出て通用しないな、この人ってタイプの人いるじゃない、やることが。だけど、そこまで、その年になってまでその人がこういう風に生きれたっていうのは、周りの人が許しちゃった。
そうね。
ということじゃないですか。
そうね。
で、
それで、それを、
そう、幸せな人。で、それを、現在進行的に、その人が、これからもやり続けていくとしたら、それは、許してもいいことなのか、いや、それとも指摘した方がいいことなのか。それを多めに見た方がいいのかっていうのは問題だと思う。
なんですかね。
だからそれに対して私は、そういう人たちこそ、甘えてるって言い方変だけど、
はいはい。
そういう環境と真逆に育った人にとっては、そういう知らない人からの言葉ほど辛いもので。
まあそうね。
そう、きっと甘えてるって思っちゃうと思うし。
うん、
で、逆にそういう言葉を浴びて、それを、汚いとか、辛いとか、怒りに変えちゃう自分が、一番汚いんだな、惨めなんだなってなっちゃう気持ちもわかるから。
なるほど。
それは許されるべきなのかなって私は思っちゃうんですね。
なるほどね。
はい。
まあ、それはもう人それぞれですよ。
うん、
僕は、別に、何ですかね。結果、まあやってることは変わらないんですけど、
うん。
まあで、誰かは言わなかった結果そうなったっていうのもわかるんですよ。
うん。
なんですけど、まあ、やっぱさっき言った通りですね。
うん。
結果的に、それに反応、どうしようかな。直させるべきか否か。
うん、
まあ、基本は諦めなんで僕は。
そうね。
僕は基本は諦めなので、
難しい問題だけどね、
結果的に、まあ、どうせ言っても、
うん、
っていうのもあるし、
うん、
まあ、自然に言っちゃう気持ちもわかるというか。
はい。なので。
まあ、どうせお前はなんていうの、まあ、言い方悪いけどその程度なんだろうなっていう、まあまあ、見えちゃいますよ。確かに。
私もそうです。そこはそうですね。ただ、
そっから、あなたは、許されないって思うんじゃないですか。はい、今まで許されてきたってことに対してきた感やっぱ怒りはあるじゃないですか、なんか。
そうですね。あ、いや、許されてきたんだなーって思っちゃう。うん、
で、僕はそれはあるけど、
うん。
まだ、意識的にやって、それで、その発言に責任があるとかな、まだいいんですけど、意識的にやって、責任も持たないやつもいるんで、
うん、
それを見ると。